ただいまは使徒言行録の26章1節から11節に記されている御言葉をお読みいただきました。でその中でも、6節7節を見ますと、そこには、望み、また希望という言葉が、何度か繰り返して語られております。6節7節でありますが、今私がここに立って裁判を受けているのは、神が私たちの先祖にお与えになった約束の実現に望みをかけているからです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。王よ、私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。この希望を抱いているために自分はユダヤ人から訴えられているというその言葉通り、今パウロはユダヤ人たちから生かしておくべきではない人物として訴えられており、そのために裁判を受けております。そういう苦難の中にありながら、しかしその苦難もまたパウロの抱いている希望と結びついているものだ。そこにおいて私は希望を抱いているんだということをパウロは語っております。で今日私たちはこのパウロの語る希望ということに心を向けて御言葉を聞いてまいりたいと願っております。パウロは今聞きました通り、自分はその抱いている希望のために訴えられているんだと言っておりますが、逆に言いますと、そうした大きな苦難の中にありながら、彼がそれに耐えて、常に頭を上げて生きてきたのは、やはり彼が抱いているその希望があるからこそでありました。次から次へと自分の身に降りかかってくるような、そして、降りかかってくる事柄、そういう苦難というものは、その気まぐれな運命のいたずらによるものではないのだ。その苦難の一つ一つといえども、神の御心と無関係に、神の恵みの外で起こっていることではない。いや、むしろそこにも勇気を出しなさい。あなたはエルサレムでしたのと同じように、ローマでも私のことを力強く証しをすることになると。必ずこの私があなたをローマにまで守り導くと言われた、あの神の力強い約束があり、その神が与えられた命があり、希望があるのです。その神の御心に、神の約束に、パウロは希望を置いて、ただいつかローマに行けるだろうと待ち望んでいるだけではなくて、一つ一つ、一日一日与えられる自分に対する日々の事柄、裁判や取り調べという厳しい時を通しても、イエス・キリストに対する信仰を彼は心を尽くして証ししていた。その神の恵みの豊かさを彼は証ししてきたのです。しかし、私たち自身のことを振り返りましても、苦難の中にあっても、なお希望があると信じること、なおその希望を抱いて生きるということは、言葉で言うのは簡単かもしれませんけれども、決して容易なことではないことは、多くの方がご存知でありましょう。苦難の中で自分の願いが叶わない、裏切られていく、また自分の思うように物事が進んでいかない、そういう状況が重なっていくならば、もう自分はダメなんだと。これ以上生き続けることは無理であろうし、また生きる価値ももう自分にはないのではないか、そういう絶望した思いに私たちは捉えられがちであります。生きる意志を、生きる意味を失い、生きる意志を失い、生きる力を、また努力を失ってしまう。 実際それが死ということにつながるかどうかは別にいたしましても、まあ、そこで生き生きとした希望を持って生きるということは、なかなか難しいものです。まあ、その場限りの、そういう絶望的な思い、感情に身を任せて、本当の命を失ったような生き方になってしまう。まあ、そういうこと、そういう誘惑は、誰にもあるのではないかと思います。まあ、しかし、そういう中で、まあ、そんなもんですと、諦めてしまうのではなくて、やはり生きることを選んでいく、自分を招いてくださっている、自分に約束を与え、使命を与えてくださっている、その神にあって希望を抱いて生きていく、その希望が私たちには必要なのです。そしてその希望を持ち続けるためには、やはり将来があるということ、私たちに将来が与えられているという約束が必要なのです。ここで自分が終わってしまうのではない、ここで自分の人生、私の人生が終わってしまうわけではない。どんな挫折や苦難があろうと、いや、たとえ死というものがここにあるとしても、地上におけるこの生涯が終わりを迎えたとしても、そこから始まる未来というものがある。それを超えたところに、天から、神から新しい将来が約束されている。そういう約束が必要なのです。ではそうした約束、そしてそれに基づく希望というものはどこから来るのか。まあ、そうした思いを持って、改めて今日の御言葉に、今しばらく目を向けてみたいと思います。それでこの、まあ、聖書の使徒言行録の26章の御言葉を見てみますと、この時パウロはアグリッパというユダヤの王の前で裁判を受けております。エルサレムでユダヤ人たちに捕らえられ殺されそうになってから、またそうした大変な危険からローマの守備隊によって助け出されてから、パウロはローマの権力による取り調べや裁判を繰り返し受けてまいりました。でそういう中で、まあ、パウロはこれまでも弁明をし、またイエス・キリストの福音、自分の信ずるイエス・キリストの福音を明かししてきたのであります。そして今エルサレムから、まあ、カイサリアへと移ってきたパウロは、まあ、2年以上ものローマ総督による裁判を待っていたのでは、もはや前に進むことができないと判断いたしまして、ローマ皇帝に直接上訴することになる。で、そのローマ皇帝に上訴する理由を書き送るために、まあ、総督のフェストスという人物が、まあ、このアグリッパ王の助けを得て、まあ、取り調べをすることになった。まあ、それがこの今日の26章の場面です。このアグリッパ王というのは、まあ、ユダヤの王でありますが、まあ、この地方を治めていた、王だけあって、まあ、ユダヤの宗教や律法について、やはり非常に詳しい人物だったようであります。まあ、そうであるからこそ、パウロもまた、今までとは違う思いを持って、自分のことを語り、明かしする、まあ、そのことに希望を持ったのだろうと思われます。で、そのアグリッパ王の前で、まあ、自分のことを語ってよいと、まあ、言われましたので、まあ、丁重な挨拶とともにパウロはまず自分の過去の経歴として、まあ、経歴を語り始めます。自分は若い頃からユダヤ教の中でも最も厳格な派であるファリサイ派の一員として、他の誰よりも律法に忠実に生活していたこと、まあ、それゆえ旧約の律法に通じたものであったということを語ります。で、これは一つにはパウロには決してユダヤ教というものに対抗しよう、反抗しようという意図を持って これまで行動してきたわけではないということを示したものでありましょう。自分自身がユダヤ教の伝統に忠実に生きていた。しかもそこで旧約の律法に示された神の御心、その約束に、神の約束に従うという点において、イエス・キリストを信ずるものとなった今も変わらないというんですね。なぜならイエス・キリストを信ずる者も、神が旧約においてかつて旧約のユダヤ人たちの人たちに与えられたその約束の実現を信じているということ、そこに望みを持って生きているものであるということは変わらないからであります。まあ、確かにイエス・キリストを救い主として信ずるかどうか、その点でユダヤ教とキリスト教とは全く袂を分かっているわけですが、しかしではクリスチャンは旧約の信仰をもう否定して、それとは無関係に新しい宗教を考え出したわけではないのです。まあ、かつて旧約において神が約束された、その約束が確かにイエス・キリストにおいて実現しているということを信じている、あの神の約束が、ただいつかはそうなるだろうという中身のないあやふやな約束ではなくて、確かにイエス・キリストにおいて実現している、この地上の生活の中で始まっている、そして同じ神がイエス・キリストにおいてその約束を完成してくださる、そのことを信じ、そこに希望を置いて、キリスト者は、私たちは悩み多いこの世にあって生きているのです。パウロとしては、自分に与えられているこの信仰は、この旧約の伝統と結びついたものであるために、ユダヤ人から訴えられるべきものではない、まあ、そういうことをまず弁明したと言ってよいと思います。ただ今日、まあ、ここに止めたいのは、ではパウロにとってどうであったか、こういうパウロの主張が、まあ、パウロの無実を証明することにどれだけ力があったか、そういう話ではなくて、むしろここにイエス・キリストを信ずる信仰がどういうものであるのか、その信仰の内容が明らかに示されているということ、そのことに私たちは心を留めたいのです。で、この信仰は、まあ、初めにも申しましたけれども、こう希望ということに結びついています。それも神がイエス・キリストを復活させてくださった、死者の中から復活させてくださったという永遠の命、復活の命に関する希望であります。ですからそれはどんな状況の中にあっても、絶望的と思われるような状況の中にあったとしても、それが全てではないということ、そこで私たちの命が終わってしまうものではないということ、いや、むしろそこで私たちが終わってしまうと思うところから、神の新しい命が、命の道が開かれていく、そういう希望となっております。天から与えられるそういう命の道がある、それが私たちに常に新しい命を与え、新しい道を開き、私たちが新たに立ち上がっていく。しかも、今度は、神と人のために自分の命を用いていくような、分かち合っていくような、そういう新しい命へと導かれていく。そういう希望であります。まあ、ですから、まあ、イエス・キリストを信じれば、どんな問題も立ちどころに解決し、悩みがなくなって、まあ、平安に満たされる、単純にそういうものが キリスト教信仰だというのではありません。まあ、もちろん神の恵みの結果として、まあ、そういう解決が与えられていく、まあ、そういう喜びや平安が与えられていくということはもちろんありますけれども、単純なその御利益を私たちは信じているわけではないのです。私たちが置かれている状況そのものはすぐには変わらないかもしれません。あと根本的にはこの地上にある限りは変わらないかもしれません。例えば死というもの一つ取れば、やはり誰一人として死ぬべき自分の運命というものを変えることはできないのです。その点で言えば、私たちの命はこの地上において終わるときに終わりを告げるものであると言えるかもしれない。しかし先ほども申しましたように、イエス・キリストを信じる信仰に起こる希望というのは復活の命の希望です。すべてが終わるかのように、すべてが終わったかのように思われる、そのところに、その状況の中に信仰の種がまかれていく。それはすぐに花を咲かせたり実りをもたらすわけではないかもしれません。芽を出すだけでも時間がかかるかもしれない。しかしゆっくりではあっても、ささやかな形であったとしても、その希望が芽生えていく。その時に私たちは、目に見える状況が変わらなくても、私たちの人生は目に見えるところで終わってしまうわけではないということを、どんな絶望的な状況の中からも神が始めてくださる新しい命の芽生えがあるということ、そういうことを信ずる信仰へ心が開かれていくのです。そしてこの地上においては小さな信仰に過ぎないかもしれない、不完全な信仰に過ぎないかもしれない。しかしやがて神が完成させてくださる復活の命に、そのすべてがつながっていくということを私たちは信じていくことができる。しかもその中で私たちは自分の周りに与えられているさまざまな宝、さまざまな隣人を発見していくことができます。私たちを愛していてくださる神様がこの私たちのために与えてくださったさまざまな宝があり、隣人の存在があるということに、私たちは新たに目が開かれていくでありましょう。まあ、極端な例かもしれませんけれども、あのナチスドイツのホロコーストによる、まあ、強制収容所の中で、まあ、多くのユダヤ人が命を落としていきました。その全ての方に当てはまるわけではないと思いますが、その収容所の中での一つの傾向として言われていること、伝えられていることがあります。それは収容所の中にあって、自分がこの収容所の中にいる限りはもう何の希望もないのだと、ここから自分が助け出された時に初めてまた自分は新しい希望が持てるんだと、そう信じていた人は生き続けることができなかったようであります。反対にもちろん解放されることを願っていたでしょうけれども、しかしこの収容所の中にあっても希望があるということ、ここにも自分の生きる意味があり、自分が生きたという意味があるということを信じることができた人、その信仰を小さな形であったとしても抱くことができた人は、まあ、生き延びることができた、そういう 側面があったことを聞いたことがあります。そしてそういう信仰の種がまかれた人々の間には、やがて自分たちに与えられるその日々のわずかな食べ物を病気の仲間のために差し出していく、分かち合っていく、まあ、そういう愛が生まれていったということも聞いたことがあります。まあ、もちろんそれは極限状況における出来事であって、私たちが日々経験することではないかもしれませんし、まあ、そういうことを模範にしましょうなどと軽々しく言うべきことではありませんけれども、しかし私たちも今与えられているそれぞれの場所において永遠の命の希望を与えられながら、それを一つ一つ見出しながら生きなさいと、生きよと、やはり自分に与えられている命を生きるように招かれているものであります。私たちに与えられている希望というのは、信仰の希望、信仰における希望というのはそういうものです。そしてそれを信じることは必ずしも容易ではありません。まあ、26章の8節でパウロは、神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えなのでしょうかと言っておりますが、それはパウロ自身だって決して容易ではないということを自分の体験からも知っているはずであります。しかしそのように信ずることができない弱い私たちに、復活されたイエス・キリストが望んでくださって、親しく出会ってくださって、私たちのうちに新しい命への希望の種をまいてくださる、その一般的に一般論として、いや復活がありますよ、死んでもよみがえりますというお話をしているわけではなくて、イエス・キリストご自身が、死者の中から復活されたあのイエス・キリストご自身が、私たち一人一人のところに訪れてくださって、その命の御言葉を語り、信仰の種をまいてくださる、生きようというこの命へと招いてくださる、それが信仰の生活であり、この今日集められている礼拝の生活に他ならないのです。私たちもまた、まあ、それぞれ置かれている場所は様々でありましょうけれども、このような信仰を日々与えられながら、与えられたこの希望を持って歩んでまいりたいと思います。その希望へと招いてくださり、こう生きてくださる、またその神の恵みの豊かさということを、私たちもまた共に証しをしながら、歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたを証しすべく選ばれたパウロという人の歩みと、またその言葉を通し、あなたご自身の御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。あなたはイエス・キリストを死者のうちからよみがえらせて、復活の命の希望があるということ、私たちには永遠の命の希望が与えられているということを明らかに示してくださいました。どうぞ私たちに常にこの信仰に生きる糧を与えてくださいますようにお願いいたします。どんなところにあっても変わることなく頭を上げて希望を持って生きることができるように、その信仰に私たちが生きることができ、あなたの恵みの豊かさを明かしすることができるように導いてください。これらの感謝と願いを、尊き主、イエス・キリストの御名を通してお捧げします。